お願いします。
辻先生は以前調査誌やホームページで自己開示した方がいいとおっしゃったんですけども、凄腕の営業マンだったらその場で自分を売り込むことができると思うんですけども、どちらがいいんでしょうか。
どちらがいいのか、自分を、売り込むときに、僕は調査誌だとかホームページでお客さんに会う前から開示した方がいいですよ、提示した方がいいですよって言っているんだけど、だけど凄腕営業マンなら商品を売るのと同時に自分を売り込むことができるから、いちいちそんなことしなくてもいいんじゃないかっていう話ね。わかります。僕もそう思っていました。昔は僕も即断即決営業をやっていたので、商品を売り込むのと同時に自分を売り込むっていうのも結構得意な方だったのよ。でお客さんからもその、営業の人っていっぱいうちに来てくれるんだけど、辻さんみたいな人が来てくれたらいいのにねとか言って言われるぐらいね、結構僕は柔らかい感じの営業をしているわけね。もうこうゴリゴリゴリゴリいくような、売り込みがすごい強いような人じゃなくてね。でお客さんからも多分評価が結構高かったと思うのよ。で結構僕個人的から見ても結構好かれるタイプの、営業マンだったから、お客さんとも仲がいいしね、多分自分が売り込むことには結構成功してきた方だとは思うんだけど、このダイレクトレスポンスを知るようになって、小冊子だとかホームページとかで自分を開示した方がいいですよって、なんで言えれるかっていうと、僕は両方経験したから言えれるんだけど、もうね、確実に勝つのはどちらかと、もし現場でその場で自分が売り込むことができますよっていう営業マン VS 僕みたいなダイレクトレスポンスを使っていて前もって掲示している自分を開示している人と戦った時にどちらが勝てるかって言ったら、前もって提示している方ね、小冊子やホームページで前もって自分を開示している人の方が絶対に勝てる。絶対に勝てます。なぜならお客さんって今営業マンからの話を聞こうと思う時ってどういう時かっていうと、ある程度知識武装してから営業マンと会おうと思うわけよ、
はい、
もう簡単に情報って手に入る世の中だから、
はい、
ある程度の価格帯も調べておこうだとか、どういう会社なのかとかいろいろ調べて、あ、この会社だったらいいかもなっていう下準備をもうすでにしてはんのよ、お客さんって。昔みたいにネットがなかった頃の、何にも情報がなかった頃、もう営業マンの話を鵜呑みにするしかなかった頃とは違うくって、今はもう簡単に情報が集まってくるから、その中で僕は開示してるわけね。でももう一方の方は開示してないわけでしょ。会った時には売り込むことができますよ、自分の性格の良さなんかも一緒に 人の良さも売り込むことができますよって言ってるわけでしょ。じゃあお客さんって前もって下調べするわけよ。そしたらさ、お客さんは僕の会う前から前もって僕がどういう人間なのかっていうのを知ってくれているわけね。もう一方の営業マンはどんな人物が来るのかもわからないと、で会社もよくわからないっていうふうになった時に、どちらの会社からどちらの営業マンから話を聞きたいと思うのかっていうと、じゃあそうなったらどっち選ぶ。
前から分かってる方です
ね。そうだよね。もう前もって自分がどういうタイプの人間なのか、どういう考えなのか、どういう思いでこの仕事についているのかっていう全部分かっている人からまずは話を聞きたいと思うわけよ、
はい、
でその後にそのまだどんな人か分からないタイプの営業マンから話を聞こうかっていうふうに思うかっていうと、
はい、
あんまり思わない。相見積もりでもう一番安いところさえ価格が安ければどこでもいいんだっていう人だったら別だけど、そうじゃなかったらもう僕と会った瞬間お客さんはもう契約するからねだって会う前からもうお客さんは僕のこと好きになってるわけよ。もう一方の営業マンは自分と会わないと好きになってくれないわけでしょ。お客さんどうするかって言ったら会わないからね。僕と会ってもうそのまま契約になっちゃうわけよ。だって僕契約率 90% やで、勝率9割よ、
はい、
そんなタイプの僕がボコーンって言ってしまったらいけないよね、
はい、
いや僕と出会ったら誰もが好きになるんですとっていう営業マンって、
はい、
会えないからね、
はい、
お客さん会おうと思わへんから、うん、だからもう勝率がすでに決まってるわけよ。会わなきゃ分からないタイプなのか、会う前から分かっているタイプかっていうと、人はもう絶対に会う前から分かっているタイプの人に 話を聞こうと思うわけよ、
は
い、で僕から話を聞くわけでしょ。そしたらもう僕と契約しちゃうわけよそのあったら僕が、あ、そのあったら僕、私の良さが分かってくれますよっていう営業マンは会うことがもうなくなってしまうわけね、
はい、
お客さんが目の前にいない状態がずっと続くわけよ。僕はお客さんと会ってなくてもすでにお客さんはもう僕のホームページや小冊子を読んでもらって好きになってくれてるからね、
はい、
その状態で戦うわけだから、これはもう絶対僕の方が勝つに決まってるのよ、そんなのは、うん、だって営業マンは僕と会ったらねって絶対みんな好きになってくれるんですよって言うかもしれないけども、
はい、
お客さんがあなたの目の前に現れないからねっていう話だから、うん、だって、その営業マンっておそらく俺と戦ったら俺が絶対勝つぞって言うと思うのよ、
はい、
出会ったら俺の方が絶対好きになるはずだって言ってるわけね。違うもんね、僕の場合は会う前から勝敗が決まってるわけよ、
はい、
会う前からよ、うん、だからもう前の営業マン土俵さえ立てば俺が勝つとか言ってるかもしれんけど、もう土俵にすら立てれない状態ねそういう営業マンってもう、はい、僕はもうそのまま土俵に立ってもう一人で勝っていくみたいな感じだって、相手がいない状態だから。そんな状態だし、今のお客さんは必ず下調べするし、で訳のわからない営業マンからいきなり話を聞いてそのまま鵜呑みにして契約するっていうのはすっごい少なくなってきたと思うし、仮にできたとしてもクーリングオフされちゃいます。あの B2C の場合ね、クーリングオフされちゃうから、そんなのはもうなかなか厳しいと思うなと思うね、そういうやり方の営業っていうのは。なんかこれからそういうふうにお客さんが下調べする時代になってくるから、下調べされてもいいように、じゃあ何を下調べされてもいいようにこちら側が待ち構えておくのかってことじゃない、
はい、
下調べするときに必ずうちのホームページ来るよって、うちに来たときにどうするのかっていうことを考えなきゃいけないわけよ。じゃあ商品説明もまあ一応それも大事だけど、もう一回やっぱり自己開示っていうのもすごい大事だからね、うん、だからといってさ、あの例えばホームページにあの社訓とか、
はい、
そういう謝罪とか、なんかそういう堅苦しいやつはいらない。お客さんからしたらそんな情報は知りたくもない情報、うん、でそれを開示しているっていうのは俺はすげえだろっていうふうに言ってると思うんだけど、お客さんからしたらそのどうでもいいし、それはただ単にそこのあなたの、その社長があなたが俺はすごいんだぞっていうのをただ見せてるだけなのよ、
はい、
うん、そんなのは自慢になってるから、お客さんからしたら何も面白くない、うん、何にも、うん、うわすげえ第1条とか書いてあるとかね10箇条とか書いてあるとか言って、うわすごい思わないからね、そんなの全く思わない。お客さんが欲しい情報、そんな情報じゃないもん、うん、だからね、そういうのはちゃんと知っておくべきだし、僕はこれからこういうね、あの今までのように俺と出会ったら100発100中だぜっていう人はもう俺の前にお客さんが現れてこないんだからもうだってなんでかって言ったら、お客さんが現れる前にこちらがもう下準備してて、お客さんがもう僕のことを好きになっている状態になっているわけだから、そしたらもう相手の方に行こうなんて思わないよね。じゃあ待ってと、お前も勝率 100% じゃないんだろうかと、残り 10% はどういうことやねんっていう話になってくると思うのよ。残り僕が勝てない 10% 何かっていうと、金額で判断する人がやっぱ出てくるからよ。そういう人はやっぱり一番どこよりも安いところでやりますっていう人が出てくるわけだから、
はい、
そうなったら僕は激安業者じゃないので、相場よりもやや安いですよっていうふうに歌ってるにもかかわらず、え、辻さん最終価格これですかとか出てくるわけよえみたいな状態じゃない、うん、もっと安い業者があるんでもっと安くしてくださいよなんて言われたら、もうそこでやってくださいっていう話じゃない。そういうのはやっぱり僕も断ってるし、あのやっぱ 100% じゃない理由っていうのはそういうところに出てくるんでね。そこは何かって言ったら、自分を売ってるわけじゃないよね、価格だよね、価格を売ってるだけ、単純にどこよりも安いですよって。そんなの誰でもあの、ね、売れる商品だから、あの誰でも売れるよ、そんなどこよりも安いから買ってくださいねなんていうの、営業力でも何でもないからね、そんなのは、うん、そんなんで俺は腕利きの凄腕営業マンだぞって言う、いや違いますよねみたいなどこよりも安いからでしょみたいな感じだからね。そういうのはちょっと違うかなと個人的に思うからね。だから 今後俺と出会ったらみんな買ってくれるよと、俺は凄腕営業マンだから俺と出会ったら100発100中だぜっていう営業マンは今後多分ね成績はどんどんどんどん下がっていくんじゃないかなと思う。だって千代さんどう思う？キンコーンっていきなり営業マンが来て、
はい、
今こういうキャンペーンやってるんです、ぜひ一度話を聞いてくださいって言って即断即決しちゃったって言って、例えば千代さんのお父さんお母さんが言ってきたらなんて言う？
反対します。
反対するよね、はい、やめとけって言うと思うのよ、はい、騙されてるんじゃないのかって、いくらでやってんだよで調べたらもう相場よりも高いじゃないかとか、で例え相場と同じぐらいの金額帯であってもちょっといっぺん頭冷やして考えてみたらと、よそからも見積もり取ってみなよとか、即決だったのとか言って言われたらちょっともう怪しい会社だからやめとけってなると思うのよ、多分今千葉さんが言った通りがそのまんまの多分お客さんの本音の部分だと思うのよ。親が契約したとか言われてもちょっと待てって言われると思う。僕も即断即決やってる時そういうのがちょこちょこあった、
はい、
子供が反対してるからクーリングオフさせてくれなんていうことはもうよくよくありましたよ。あ、これもう良くないなと、即断即決でその場で契約できたとしても今のお客さんは一晩で熱が冷めちゃうんですよ、熱しやすくて冷めやすいのが今のお客さんだと、下調べさせずに他社と比較もさせずにいきなり契約っていうのはもうちょっと多分これからの時代は合ってないなと、多分もう難しいんじゃないかなと思ったから、もう僕はこのやり方を全部やめてそのダイレクトレスポンスをやり始めて、で比較されてもいいように下調べされてもいいようにそれでも勝てるやり方ってどうしたらいいんだろうっていうのを調べた結果、考えた結果ね、信用と信頼もその上で何が必要かっていうと好意、好きか嫌いかって、人は最後感情で判断するからね、好きか嫌いかっていうところを判断するから、その好きか嫌いかっていうところで圧倒的1位にならなきゃいけないなと、そしたら価格っていうのはある程度吹き飛ばすことができるからね。だからぜひぜひ俺と出会ったらっていう営業マンの方いっぱいいてると思うんだけど、だけどこれから多分ちょっと厳しくなってくると思うので、まあ僕がやってるようなやり方をちょっと考えていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。